今日も皆さんとご一緒に詩を賛美し礼拝できますことを感謝をしております。エペソビテの手紙をご一緒に読んでおりますけれども、この手紙はパウロがローマの獄囚で書きました。このエペソをはじめとするその周辺のですね、地域をパウロは熱心にイエス様のことを伝えて回りました。このエペソ教会、2年以上ですね、パウロは伝道しましたけれども、そのところで様々な戦いもございました。そしてそこからローマに渡り、そこで投獄されて、今、このエペソの諸地域のですね、クリスチャンたちを思いながら、同じように戦いを強いられているクリスチャンたちに向けて書かれた手紙。でもそれは時代を超え、場所を超えて、私たちにも語られているということを見ながらですね、ご一緒してきたわけであります。で、先に見たようにですね、このエピソビテの手紙は、きれいに、この前半と後半に分かれますね。6章までありますけども、1章から3章までと、4章から6章まで。この前半部分でですね、パウロは、もう神様からどんなに私たちが大きな広く高く深い愛で愛されているか、そして、奥義と示されている、その奥義として掲示されているイエス・キリストによる救いの豊かさがどれほどのものかということをもう褒めたたえずにはおられなくって、そのことをこう歌いながら、詩として、またこの訴えかける言葉として書いている。そしてそのクライマックスとして、この世界中の主にある者たちが一つの家族とされているっていうことを書いた。それが先週のですね、箇所でありました。ちょっと前に移していただきたいと思いますけれども、今日の題は、このキリストイエスの囚人ということでありまして、ありがとうございます。で、その次にですね、2番目のスライドになりますけれども、この今世界中でですね、注目されている NT ライトというですね、この神学者がいますけども、その方が、このエピソビテの手紙のですね、前半部分と後半部分をとてもうまくですね、こんな風に表現してるんですね。それが今お写しいただいてます。前半はですね、要するに1章から3章というのは世界大の家族が誕生したんだっていう宣言であり喜びだと。だから、後半部分、それを受けて、一致と清さ、ホーリネスが必要だ。これまでも話しましたように、前半部分では、これこれしなさいというような命令形は一つも出ていない。ただひたすらに神様がしてくださったことを知るし、褒めたたえ、そしてそれを受けて、だからこんなにも愛されているから、こんなにも素晴らしい神様を褒めたたえつつ生きる生き方に召されているから、こう生きましょう。という、後半はもう、その、神様の愛に応えていく生き方が具体的にですね、次々と命令形で書かれていく。それをギュッと凝縮すれば、一致していきましょう。ホーリネスに、清さに生かされていきましょう。ということになります。なるわけですね。さあ、その中で今日、その前半部分の最後の章、3章に入っていきますけれども、今回と次回で、この前半部分ですね、締めくくっていきますけども、3章の1節をお写しいただきましょう。こういうわけであなた方異邦人のために、私パウロはキリストイエスの囚人となっています。かつてどこかでお話したかもしれませんけども、私が一度聞いてですね、忘れられない拷問があるんですよ。確かそのシベリアの方で実際になされていたというふうに聞いたような気がするんですけど、単純な拷問なんですね。ここにその砂利の山がある。で、監督の者がですね、見ている中で、その砂利の山を別に急かされることはない。ゆっくりそのバケツにですね、入れるわけですね。で、数メートル離れたところに行って、それをバシャーと返す。で、また空になったバケツをこっちに持ってきて、こう入れてですね。で、またずっと行って、そこでこう返す。それを、ずっと延々と繰り返していくと、まあ、こっちの山がですね、こっちに移るじゃないですか。ね。拷問ですので、この後どうなると思います？で、今度はこっちの山の砂利をですね、バケツに入れて、こっちに持って行ってこうする。 それをまた延々と繰り返す。ね、で、きれいにこっちの山がこっちに移るわけですね。次どうするか。また同じことをするんですよ。で、それだけ、ね。そんなに、この肉体的にきつい拷問ではない。ね、でしんどかったらちょっと休んでもいい。でも、屈強な人たちがですね、もう3、4日したらもう立てなくなるって。どうしてかわかるでしょうか。そこに何の意味も目的もないからなんですよ。私たち人間っていうのは無意味な、このためにっていう目的のないことに力を使い尽くすような、そういう生き物ではないんですね。そういうことは耐えられないようにできているわけです。で、パウルは囚人となった。でもここで彼はね、生き生きとしてるんですよ。それは彼には明確な目的があった。ここに書かれているように、あなた方異邦人ね、イスラエルの民以外の人たちのために、私パウロはキリストイエスの囚人となっています。あんたたちのせいやでって言ってるんじゃないですよ、もちろん。ね。わかりだと思います。素晴らしいこのイエス・キリストによる救いというものが私たちイスラエルのためだけじゃなくって世界中の全ての人たちに与えられているそのことをもう伝えたくてそのためだったら牢屋にぶち込まれたって少しも辛くないと言わんばかりのこのことのために。そして次見てください、2節からですね。あなた方のために私に与えられた神の恵みの務めについては、あなた方はすでに聞いたことでしょう。先に短く書いた通り、奥義が啓示によって私に知らされました。それを読めば、私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。この奥義は、前の時代には今のように、人の子らに知らされていませんでしたが、まあ、人の子らっていうのは人間のことですね。が、今は御霊によって、キリストの聖なる人たちと預言者たちに掲示されています。まあ、すでにこれまでのところですね、2章までのところで書いてますよね、とパウロは言いながら、ユダヤ人と異邦人との間の、もうそれこそ人間の力ではどうすることもできないような、分厚い、硬い、冷たい憎しみの壁、差別の壁、隔ての壁があった。でもそれをキリストは見事に打ち砕いてくださった。前回そのことも触れましたよね。で、そういうことが起こったじゃないかと。で、今は御霊によって奥義としてこのことが掲示されている時代に入っているんだ。それを受け止めて生きていくことができるんだ。一つになって生きていけるんだよ。とね。で、この掲示された奥義を伝えるためにパウロは一体どうなったのか、その囚人となったっていうのは本質的にどういうことなのか、それが今の私たちにどう関わるのかということが今日のテーマです。さて、そういう意味でもう一度一節を次ですね、見ていただきましょう。こういうわけで、あなた方異邦人のために私パウロはキリストイエスの囚人となっています。で、パウロが自分を囚人と名乗るときがたまにあるんですね。で、それは 100% 彼が実際に捉えられている時です。でもそこには霊的な意味も、ね、暗示されている。囚人。で、こういう時にですね、漢字ってすごいなって皆さん思いません？囚人っていうのは、人がですね、見事にもう出口がないようにパシッと、ね、私なんてこう字が雑ですからね。シュッて書いたつもりで読みたら、この辺空いてるわっていうことがあるんですけども、正しくはパチッと塞がっている。人が出口のない牢屋に閉じ込められている。囚人。パウロはそうだった。じゃあ、何に捉えられているのか。キリストイエスの囚人。キリストイエスのための囚人っていうことももちろんそうですよね。だけども、例えばですね、この今開きませんけども、ヨセフという人は旧約聖書の人物でですね、あの人が、王の囚人となったっていう時がありました。その王の囚人っていうのは、王の捉えている囚人、王によって捉えられている囚人ということで、だから、キリストイエスの囚人っていうのは、 キリストイエスによって捉えられている囚人という意味なんですね。あ、キリストイエスなんだ、パウロを捉えているのは、ということなんですね。で、次見てください。フィリピ 3-12 で、口語訳ですね。もう彼はこう言ってますね。ただ捉えようとして追い求めているのである。そうするのは、キリストイエスによって捉えられているからである。もっと成熟したい。イエス・キリストに似るものとなりたい。そう思っているのは、そのキリストのイメージというものを捉えたいと思っているのは、キリストにまず私が捉えられているからなんだ。と言うんですね。キリストによって捉えられている。そのことの幸いで、もう彼は今、牢獄で自由はないんだけども、でも、喜びに満たされている。ということなんですね。これまでも見たように、獄中書簡、ね、エペスとかピリピとか、コロサイとか、その中にはパウロの不思議なんですけども、自由な心、自由な思い、霊っていうのがですね、溢れてますよね。なんでこの人こんなに自由なんだろうかと。何度も思います。このパウロが書いている獄中書簡を見るとですね。で、それは彼がキリストに捉えられている、つまりキリストにすごく親しく交わっている、牢屋にいるからこそ余計にキリストと近くなっているかのような。ね、で、次見てください。そういうものがですね、現れている言葉がいくつかありますが、エペソ2章のですね、5節6節抜粋してますが、キリストと共に生かしてくださいました。私たちを共に蘇らせ、共に天上に座らせてくださいました。ある婦人牧師の方がですね、今も四国の方で伝道されている方なんですけども、牧師研修会の時にですね、バスでこう、この移動する時にですね、その方の隣がこう空いていた。でそこにこう、ある男性の先生が入ってこられたんですね。で、ふいっとこう、見てですね、まあ、そこに座ろうと思ったんではないんですけども、あ、空いてるなと思った、そういうものを、その女性の先生が感じてですね。で、こうおっしゃった。あ、ここはイエス様、とかですね、おっしゃった。まあ、その先生に来てほしくなかったかどうかわかりませんけれども、すごくね、それがこう、爽やかに私の心に残りましたね。ここはイエス様。で、その方は、そのデボーションの本なんかも書いてらっしゃる方ですけども、いや本当にいつもイエス様と二人で、こう二人三脚で歩んでるんだって、イエス様の臨在を毎日賛美の中に、祈りの中に、聖書やこの信仰書を読む中に、また礼拝する中に味わっておられる、そういう方なんですよね。だから、あ、いつもイエス様と一緒なんだって。でもそれはパウロも、そして私たちも本質的には同じですよね。その次見てください。5-18、むしろ御霊に満たされなさい。キリストの霊、御霊に、ね、これまたおいずっと見ていって、やがて5章に来ますけども、酒によってはならない。酒にコントロールされるんじゃなくて、御霊に満たされるっていう、もう御霊に酔うような、御霊に充満させられるような、そういう歩みを主は与えてくださってるじゃないか。そこに生きようよと、パウロ言った。パウロ自身がそう生かされているから、そういう彼はですからキリストイエスの囚人として囚人であるけれども自由、囚人だからこそ自由だという中に生かされていました。その中でですね、次々ごめんなさい、いろんな御言葉を開いていきますけども、こうも彼は言ってますね、マナ弟子テモテに対して宛てた手紙の中で、この福音のために私は苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし、神の言葉はつながれていません。神の言葉は、私がこのように捉えられていても、ずっと広がっている、広がっている、広がっている。いや、よく考えてみると、彼がこうやって捉えられているからこそ、彼がこうやって自由がない中にあって、それでも深く主と交わって、そこで出てくる祈りや、また関わりや、また思い、そして手紙を通して、福音はどんどん広がっていく。そして、パウロ先生が獄中にあって、 私たちと同じように苦しんでいるにもかかわらず、こうして御霊に満たされて歩んでいるということに勇気を得て、多くの人々がそれやっぱりイエス様だということで、さらに命を懸けてイエス様のことを伝えていっているということが起こっていった。神の言葉はつながれていない。さらにもう一つお願いします。コリント第2の5章の14節、これはこの教会ソネスケの新改訳第3版ですけれども、というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。パウロは自分を本質的に取り囲んでいるものが何かということを、それこそ掲示された。それは物理的にはこうして牢屋にいる、ローマの権力の中で自由が奪われているけども、実際には私はキリストの愛が押し迫るような中にあって取り囲まれているんだと、ね、だから痩せ我慢じゃなくって心からの喜びを持って彼は獄中書簡を書いていったということなんですよ。さらにもう一つ続いてみてください。ヨハネ15の9ですね。これはイエス様の言葉ですけれども、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。囚人の囚、人が、ね、この取り囲まれている。それは私の愛の中にとどまりなさいと言われている、その枠の中で生きるという。そうやって見ていくと、パウロがどうして、ね、このような境遇の中で喜びに満ちていたか、平安に満ちていたか、自由だったかということが分かってきますよね。ですから彼はこう言えた。今日の箇所に戻りますけども、次見てくださいね。3章の13節になりますが、ですから私があなた方のために苦難に遭っていることで落胆することのないようにようお願いします。私が受けている苦難はあなた方の栄光なのです。最近私たちは神様に栄光を返す、栄光はただ神様にあれっていうですね、賛美をご一緒しました。聞き、またそして捧げました。私が受けている苦難はあなた方の栄光なのだ。私たちはパウロのように実際に牢獄にいるわけではありません。けどもこうしてそのキリストイエスの囚人っていうことの本質的な意味を分かち合っていくときに、一緒にイエス様の言葉を聞き、またパウロの御言葉を味わっていくときに、ああ、本質的には同じや、っていうことに気づかされる。使わされる場所がどこであっても、ね、学校であっても、職場であっても、お家であっても、地域であっても、ある方々は、思いもよらない病院であったり、試練の中であったとしても、でもキリストイエスの囚人なんだ。では、パウロはどうしてキリストイエスの囚人として喜んでこのような手紙を書けたのか、そのパウロを強めたものは具体的に何だったのか。三つのことがですね、パウロを強めました。第一のこと。次見てください。それは、この私に与えられた神の恵みの務めと2節にあるように、神の恵みなんですね。キリストイエスの囚人として彼が何によって力づけられたかというと、それは神の恵みなんですよ。しかも与えられた恵みってあります。で、ミラクル祈祷会で信じても苦しい人への読書会が始まりました。この本をですね、ぜひ皆さんとご視聴したいって、私たち夫婦が思わされて皆さんにリクエストしたのは、それはまさにこの恵みっていうことがこの本でですね、本当にこう丁寧に深く分かりやすく解き明かされているからなんですね。なんかね、すごく売れているようです。私勘違いしてですね、再版された、その2版2、3目のですね、ものが出たっていうふうに申し上げましたけども、もう、去年の4月に出てからですね、4回目新しくなってる。だから、次々とですね、まあ、 買ってる方々がおられるっていうことですよね。それだけ信じても苦しい人へっていう、そのタイトルに、この響くものを感じる人たちが多いっていうことでしょ。ある方々は、ああ、そうだ、これは私のことだ。信じても苦しい。そう思って覚悟を締める。あるいは、私は信じてから本当に神様の恵みによってもう苦しみが感じてしまった。だからこそ、信じても苦しい人たちのことを分かりたい。信じても苦しいという人たちのその苦しみの中身を知って、そして寄り添わさせていただきたい。上からではなくって、本当に使いさせていただくような関わりをさせていただくためにも知りたいと思って変われるかもしれない。いずれにせよ、私たちはこの本を通して、この神様の恵みを味わっていきたいな。その神様の恵みを味わうということは言い方を変えれば、主語が私たちではなくて神様になるっていうことをご一緒したいということなんですよ。私が頑張って、私たちが信仰を持って進んでいくのではなくて、神様がしてくださることを受け止めて、神様が私たちを愛で満たし、その愛をこの伝えていく領導体として用いてくださることを願いながら、あくまでも主語は神様なんだっていうところに、ご一緒に立ちたいと思って、この本を選ばさせていただいた。私たちは日々いろんな意味で頑張っていると思います、ね。その頑張れるのは、じゃあその頑張る力はどっから来るのかっていうと、全部神様の恵み。そういう意味でも、神様が主語。そして神様ひょっとしたら、いや、そんなに頑張らなくてもいいんだよ。私があなたを通してやっていくからっておっしゃってくださってるかもしれない。キリストイエスの囚人っていうのはそういうことですよ。キリストイエスのために囚人になっても歯を食いしばって頑張れということではなくって、キリストイエスの愛に取り囲まれている自由な人。パウロはまさにその恵みによって生かされていた。恵みがパウロを力づけた。それが第一番目のこと。第二番目のこと。次を見ていただきたいと思いますが、あ、ごめんなさい。その、そうですね。ありがとうございます。その神の力なんです。第二番目はね。その神の力っていうことが書かれているのがこの歌詞ですね。7節から行きましょう。私は神の力の働きによって、私に与えられた神の恵みの賜物により、その福音、この福音に使えるものになりました。神の力の働きによってなりますね。そして、8節。すべての聖徒たちのうちで最も小さな私にこの恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない富を福音として異邦人に述べ伝えるためであり、この神の力で、今のこの7節でですね、私は神の力の働きによって、この福音に使えるものとなりました。で、これですね、パウロは同じ獄中書簡でありますけど、ピリピリテの手紙の中でこう言ってる。次見てくださいね。4章の12節ですけども、私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも、飢えることにも、富むことにも、貧しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。で、私を強くしてくださる方によって、言い換えるならば、神の力によって、ね、私はどんなことでもできるのです。そうです。パウロは獄中にあっても自由だった。力にみなぎっていた。それは、その秘訣は神の恵みであり、神の力であった。もちろん、どんなことでもできるというのは万能であるということではありません。パウロを通してこそ神がしてくださることがある。パウロにもできないことがいっぱいある。でも、パウロでしかできないことがある。同じように私たち一人一人も、できないことがいっぱいあるでしょうけれども、あなたを通して、私を通して神様がさせようとしておられる分というのは、変わることができない。それを神様から受け止めて生きる。それが私たちですよね。つまり私自身が弱くても、 実はそれは問題ではない。神様は強いし、神様は弱い私を通して、弱い私たちを通して無理やり、ね、すっごく強い人しかできないようなことをさせようとはなさらない。ね、私たちの限界を知り、そして私たちの伸びしろを知り、そして私たちの成熟していく、そのどの辺の段階にいるかということを知って、そしてその中で精一杯私たちを通してご自身の愛と力を表していってくださる。その中に私たちは置かれている。そういう意味で私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと、パウロと同じように私たちも恵みによって告白することができるのではないでしょうか。パウロが喜んでキリストイエスの囚人として生かされていった、その彼をこの力づけたもの、一つ目は恵み、二つ目は神の力、そして三つ目、それは福音であります。次の箇所見てください。もう一度この八節からになりますが、すべての生徒たちのうちで最も小さな私にこの恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない富を福音として異邦人に述べ伝えるためであり、また万物を創造した神のうちにいよいよ隠されていた奥義の実現がどのようなものなのかをすべての人に明らかにするためです、ね、お気づきでしょうか。このところでパウロは福音っていう言葉を二つのことに置き換えて言ってますよね。一つ目はこの八節にあるように、キリストの計り知れない富出てます。でもう一つは9節にありますように、万物を創造した神のうちにいよいよ隠されていた奥義の実現、ずっとずっと隠されていてついに明らかになった奥義、キリストの計り知れない富によってもたらされたものって一体何でしょうか。それが6節に戻ります。次見てくださいね。6節、それは福音によりキリストイエスにあって異邦人も共同の相続人になり、共に同じ体に連なって共に約束に預かるものになるということです、ね、これですよ。で、これは福音によってしか成し得ないこと。イエス様が先週見たように十字架で、ね、息を引き取られた、完了した、ね、父よ私の霊を見てに委ねますとおっしゃって息を引き取られた時に、象徴的にあの聖女と死聖女を分ける幕が上から下に真っ二つに分けた、そして誰でもイエス様 のごめんなさい、誰でも聖なる神様の臨在に触れることが許されるようになった。それは別の言い方をするならば、立法を守っている、割礼を受けているイスラエルの民だけじゃなくって、割礼を受けてない異邦人も含めて、みんなが、世界中のみんながイエス・キリストによってならば聖なる神様に会える、聖なる神様の臨在に触れることができる、そういう時代が来た。でもそれはこの私たちには分かりませんけども、当時の人々からしたらもう考えられないことだった。だから実際にこの使徒行伝、使徒の働きを見ますと、その使徒の働きの真ん中あたりでですね、ものすごいその激論が交わされている、エルサレム会議と言われるものですけど、それはテーマは何かというと、一言で言うならば、本当に割礼を受けていないイスラエル人以外の異邦人の人たちと一緒にやっていっていいのか、いやそれはまずいだろう、いやいいよ、だってこの異邦人にも聖霊が下ってんだから、いやそれでもやっぱりってね、この聖霊下ってもそれからこの割礼を受けなくちゃいけないんじゃないの、いや神様はそんなことおっしゃってないんじゃない、もう激論が交わされて、そしてまとまった、異邦人も全く同じようにただ信じる、イエス様を信じる信仰だけで救われたという、そういう立場に入れられてる、そう受け止めていっていいんだと、ね、裏返してならば、それだけこの一致というのは難しかったし、それだけその両者の間の像という、像の壁というものは厚かった。でもそれは一言ではない。私たちの間にも民族と民族、国と国、地域と地域、文化と文化、そして私と誰か、あなたと誰かという間に、いや、これはやっぱりもうどう考えたって無理というような、この 乗り越えることが不可能だと思えるような壁がないでしょうか。でもそれをイエス様は砕くことができる。だってどんな罪もイエス様の十字架の血は洗い流すことができる。その血潮によってならば一つになれるよってイエス様はおっしゃってる。さらにもう一箇所でですね、パウロはこう言ってます。12節。私たちはこのキリストにあって、キリストに対する信仰により、確信を持って大胆に神に近づくことができます。大胆に近づくことができる。ね、福音によってならば。だけども、この大胆に近づけますって言われたときに、反応は多分二つだと思います。一つは、アーメン、そうだ、よし、みんなで大胆に近づこうよっていう。神様が進めてくださっている通りに、何のはばかることもなく遠慮せず、大胆に神様の前に出ようよという。で、もう一つは、いや、そういう大胆さは私にはないから無理という反応。大丈夫です。先ほどですね、申し上げた信じても苦しい人への、その、帯のところにですね、こう書かれてましたよ。だいぶ以前にも紹介しましたけど、もう一度今朝ですね、見ていただきたいんですけども、次をご覧ください。神から離れているのだろうかと悩むとき、あなたは神から離れていません。むしろ近づいています。ただ悩み方が少し違っているかもしれません。もし神から離れていたら、決して悩まないはずです。愛の反対は無関心ですから、神から離れているときは、悩みさえしないはずです。その次。あなたが悩んでいるということは、今も神があなたを呼んでおられ、その声を実は聞けているということです。救われた時の熱い確かな信仰がないと悩む時でさえも、あなたは昨日よりも今日もっと神の近くにいるはずです。私たちの信仰は、揺れ動いていいのです。ね、もうこのあたりの表現が神様の恵みっていうものを本当に深く味わった上で書かれている文章かなってこう本当に教えられます。皆さんどうでしょうか。私たちは、ね、本当に大胆に出ていいって言われている。いやでもそんな大胆に出ることできないよ。だって私はこんなに揺れ動いているのに。でも揺れ動いていても大丈夫。揺れ動いているからこそこうして主はあなたを励ましているんじゃないかって聖書全体を通してまたパウロを通して神様は今も私たちに語りかけていてください。もうまとめの時間になっていますけれども最後に確認したいことがあります。で次見てください。6節で、それは福音によりキリストイエスにあって異邦人も共同の相続人になり、共に同じ体に連なって、共に約束に預かるものになるということです。この日本に、そして今、私たち一人一人がそれぞれ持ち場立場に使わされているその場所においても、その隣人に、私たちの愛する者に、この奥義が与えられていくことを主は願っておられる。私たちが一人で、ね、パウロはその孤独にこの囚人として牢屋にいた。でもそのパウロは一人でこの恵みを奥義をガーッといただいたのではない。一人でいただいてるんですけども、それを分かち合いたいと思って手紙を書いたし、そしてこの彼を見張っているその門番にもですね、それを伝えていった。だから伝説ではもう早く順番が来ないかな。パウロのその横で番をするその番をもう早く、もう使えていったら早く変わろうぜっていうようなことでですね、競うようにしてパウロのそばに、この、獄屋番がですね、痛がったということが言われたりしますけども、伝えていった。つまり、この奥義というのは、私たちが独り占めするものとして与えられているのでは全くない。共に共に一緒に分かち合うために与えられている。ね。そのため私たちは召されている。阪神淡路大震災の、忘れることのできない、あの朝ですね。私は、 関西聖書神学校におりました。本当に揺れた。そしてでもそれほど大きな大きなこの被害に遭ったわけではありませんでしたから、早速本当にささやかなことですけれども、この救援活動にということで、使わされていった、妻もその時はまた結婚前でしたけれども、京都からですね駆けつけて、そこで私たちがこの見せられたことは、ご自分が、この言うに言えない苦難の中にあられますのに、家族を気遣い、周囲の方々に気を配り、そして与えられた恵みを分かち合おうとしている、そういう方々の美しい姿でありました。今私たちは福音を託されている、キリストイエスの囚人として、そして、私たちが味わっているその恵みが広がっていくためにこそ、主は私たちをご自身の愛で捉えてくださっているということを知らされています。それを受けて、恵みによってそれに応答して使わされていく一週間を、これからもまたご視聴したいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。今特に短く黙祷の時を持ちたいと思います。今もその震災後の痛手の中に、苦悩の中にあられる方々、またこの地域の方々を覚えて祈りましょう。そしてまた東日本大震災、熊本大震災をはじめ、日本各地で、また世界中でコロナや様々なことで、テロで、飢餓で、戦争で、拉致で、迫害で苦しんでいる方々のことを思い、主の憐れみをそれらの方々のためにも求める黙祷の時を短く持ちたいと思います。黙祷いたしましょう。お祈りいたします。こういうわけで、あなた方異邦人のために、私パウロはキリストイエスの囚人となっています。天のお父様、あなたの愛によって取り囲まれている私たち一人一人、どうか手に手を取って祈り合って、励まし合って、あなたによって一致を与えていただきながら、誠実に無理をすることなく、けれども神様から与えられた力を過小評価することなく、どうぞ今週それぞれ使わされた持ち場立場で、本当に主よ、一日一日をあなたと共に生かされていくことができますように、主よ、そしてこの地にあなただけが与えることのできる慰めを、希望を持ってなお力強く望んでくださいますようにお願いします。みんなでお捧げしたその祈りに心合わせ、主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。